FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの17章の20節から26節、イエスがすべて信じる者のために祈る。今日、主の御言葉を聞いていきましょう。FBS では目的とし、普通の一般のクリスチャンがイエスの弟子として成長し、イエスの弟子を作り、御言葉を通してすべての良い働きのために十分に整えられていくためです。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになっている人たちです。続けて読んで書いて分かち合って聞いてください。今日、主の言葉を聞くために私たちの心を整えていきましょう。もう一度、ヨハネの17章の21節を読みたいと思います。イエスの祈りで、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを、世が信じるようになるためです。クリスチャンの信じている人たちが、私たちのうちに生ける神をの命を通してお互いと一つになることというのは神の大きな計画の一つです。見逃してはならないことです。私たちがこれは不可能なことだと思い、イエスがもう再臨したら行われることだと思ってはいけません。私たちは今から祈り、それを追求していくことが大切です。一緒に祈っていきましょう。イエス様、あなたが十字架につけられる前、私たちが一つであるように祈ってくれたように、あなたと父なる神が一つであるように、私たちが一つになれることを祈ります。私たちが本当に一つとなり、あなたを体験し、あなたのうちにある一体感を体験できるように祈ります。私たちの心、聞こえるように、またあなたの御言葉に応答できるように助けてください。御言葉の分かち合いを通してキリストの栄光があらわになることを祈ります。アメン。今日見る20節から26節というのはイエスの祈りの最終的な部分であって一番有名な部分でもあります。イエスがイエスをこれから信じる人すべてのために祈っています。イエスが祈るのは私たちが神の宿る命を通して、臨在を通して一つになることです。20節と21節を読んでいきましょう。私はただこの人々のためだけではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。黙想の質問。ここの箇所によると、私たちはどうやって他の信者と一つになれるでしょうか。私たちが一つになれば、イエスが父から使わされたと世が信じるのは何でだと思いますか？イエスはこの20節から21節で3つのことを言っています。彼らが一つになること、私と父が、あなたが私のうちにいるように彼らが一つとなること。彼らが私のうちにあって一つになることが二つ目。三つ目が、この世があなたを信じ、あなたに使わされたことを信じるため。これらの発言というのは一つ一つ前の発言にかかっています。イエスは私たちが互いに一体となる一つになることが、父と子が互いに内在するのと同じようになることを祈られた。私たちが互いに一つであることが 父と子が私たちのうちに内在することにかかっている。ヨハネの福音書で14章の23節でイエスが教えたように、ヨハネの福音書を通してイエスの教えで強調されています。ヨハネの14章の23節、イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私はその人のところに来てその人のと共に住みます。私たちの関係、お互いとの関係というのは、私たちのうちに内在する父、また子、が聖霊を通して内在しています。それにかかっています。私たちが見る、経験する、世界で経験する神様というのは、私たちのうちに住んでいる父と子です。これを通して他の人が信じる、他の人が私たちのうちにいる神を見えるというふうに言っています。22節から23節、また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らを愛されたことを世が知るためです。黙想の質問、私たちが一つになることが神にとってどれぐらい重要だと思いますか？またなぜですか？22節でイエスが、私たちに父に与えられた栄光を与えて、私たちが一つになること、父がと子が一つになるようにと言っています。イエスがこれを、とってもシンプルにこの一体感を説明しました。イエスが23節で、私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。というふうに簡単に説明しました。これは理解できない哲学的な概念ではない。イエスが神様と本当の関係を持ち、神様が私たちのうちに住んでいるということを説明しています。これがお互いに一つになることの鍵です。イエスは私たちのうちに内在する臨在を通して私たちに栄光を与えてくれました。イエスが私たちにご自分の栄光をあらわにしてくれ、私たちを通してもあらわにしてくれます。私たちの一体感というのは、父と子の内在を経験することを通して完全にされていきます。パウロが第二コリントの2章の8節で、御霊に仕える務めはもっと栄光を帯びたものではないでしょうか。それがモーセよりもすごかったでしょうか、ないでしょうかと言っています。まだ教会が神様の栄光のすごさを見せていなかったのに、私たちはこれを見えると思います。イエスが私たちの一体感の源です。イエスがまたこれを通して、世界が父の愛を知るというふうに教えています。なんてすごいことなんでしょう。父の愛が私たちのうちにいて、私たち、その同じようにキリストのうちにあったと同じような愛が私たちのうちにいるというすごいことです。父の無条件な愛を私たちが持っているということが鍵となり、私たちが一つとなり、世界が神様を信じる鍵となります。私たちの一体感というのは、私たちのイエス・キリストとある関係から、また神様の私たちの愛から来るものです。私が他の信者、クリスチャンに会うとき、どんな人でも私は 神様に大きく深く愛されている人に会っています。その私のうちに住む神が彼らのうちにも住んでいる。だから私たちは兄弟姉妹なのです。私たちの不一致、一体感のなさというのは神様の心に、イエスの心にすごい響くもので、イエスはご自分の命を捧げて私たちが一つになるように捧げられました。イエスに大切なこの一つになるということは私たちにも大切なことではなければならない。私が他のクリスチャンと一つになることを具体的に見える方法で求めていますか？祈っていくべきことですよね。24節、父よ、私にくださったものについてお願いします。私がいるところに彼らも私のと共にいるようにしてください。私の栄光を彼らが見るためです。世界のもとへが据えられる前から私を愛されたゆえに、あなたが私にくださった栄光を。黙想の質問、イエスは私たちがイエスと共にいてイエスの栄光を見ることができるように祈っています。イエスと共にいてイエスの栄光を見るというのはどのようなことですか？イエスが祈ったのは、彼らが私と共にいて私の栄光を見れるように祈りました。イエスは自分の前持っていた栄光を見て、この世が存在する前からある栄光を見ていました。これはイエスと父の関係を見せてくれます。父が息子をその時から愛していた。これは神様の性質を私たちに表してくれます。第一ヨハネ4章の8節で書いてあるように、愛のないものに神を知りません。神は愛だからです。父が子を愛し、時が始まる前からそうでした。イエスが持っていた栄光というのは、父の愛から受け取っているものです。25節と26節。正しい父よ、この世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は彼らにあなたの皆を知らせました。また、これからも知らせます。あなたが私を愛してくださった愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようにするためです。黙想の質問。イエスが父によって、使わされたことをあなたはどのように知っていますか？イエスは今、父の皆を私たちにどのように知らせてくれていますか？イエスの目的というのは何ですか？イエスが祈ったのは、聖なる父よと。17章の11節でも聖なる父よとイエスは祈りました。父なる神の清さ、聖なる性質を認めていて、その義を称えていました。この世が知らない、神様を知らない、神様の性質も知らない。でもイエスが、人々がイエスを信じ、神を信じるようになるのは、あなたが私を使わせてくれたことを知るというふうに言っています。弟子たちは、イエスが父によって使わされていることを知っていました。私たちは父がイエスを使わしたということを知っているのは、父が私たちに啓示してくれたからです。完璧に説明することができない。考えたことはあるかもしれない。でも、どのようにかにして私たちは心で神様が本物だということを分かり、イエスがそれを私たちに啓示してくれました。マタイの11章の27節で、すべてのことが私の父から私に渡されている。父の他に子を知っているものはなく、子と父が表そうと心に定めたものの他に父を知っているものは誰もいません。イエスは父の名、父の性質を弟子たちに知らせてきました。 何回も言っているようにイエスはヨハネの福音書を通して父のことを常に話しています。何よりも多く父について話しています。イエスが父を弟子たちにあらわにしてくれます。あなたの皆を彼らに知らせ、彼らに知らせ続けているというふうにイエスが言っています。これはとっても素晴らしい約束です。イエスの約束というのは、御父を私たちに常に知らせ、常に知れるようにし続けてくれるというものです。イエスが二つの自分の目的を教えてくれます。父を知らせ続ける。弟子たちに知らせ続ける。目的は26節を読みます。私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。あなたが私を愛してくださった愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようにするためです。これはヨハネの福音書を通してイエスが教えてきていたことと同じです。イエスは父の愛が私たちのうちにあることを願っています。それが私たちのうちに内在していくことを願っています。父の愛が私たちのうちにあり、イエスの内在する命が、臨在があるということが私たちが一つになることの基盤となってきます。一緒に祈りましょう。父なる神様は私たちをがあなたの心、あなたの人々と一致を求めてきていないこと、許してください。あなたがイエスと一つであります。あなたの愛で私たちをいっぱいにしてください。私たちがどうすればいいのか見せてください。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回 FBS で